ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、本日2月3日
はい
水曜日にお届けしております。
はい、
延期って確定のアナウンスあったんでしたっけ？非常事態宣言。
はい、もう、はい、なってますね。1ヶ月で、
1ヶ月延長
です。はい。
で、まあ、1ヶ月とはするものの状況を見て、随時解除する。
はい。
っていうようなアナウンスがありました。
はい、
っていうところで。
はい。
まあ、ね、もうちょっとしっかり落ちてから解除してほしいなとは思っていたので、
ま
あ、いいかなとは思うんですが、なかなか落ち着かないですね。
ですね。
はい。まあ、これもでも、1ヶ月後数字が順調に落ちて、解除してもそこからまた増えるだろうっていうのは、想像されているところではあるので、うん、まあ、そういう心配をいつしなくな、しなくていいのかがね。
ね。いや、まあ今、非常、その、なんだっけ、検査で引っかかる人は減ったって言うけど、
うん、
死亡者は今日なんか、確か最高更新しちゃったんですよね、亡くなった方。
ああ、はいはいはい。
ので、
うん、
なんか、まあ検査はもうなんか、半分諦めてるような行政がね、感じなので、
うん、
これからはなんかもう、その亡くなった方の数でカウントする方が現実的になってしまうのかも。
ああ、なるほどね。
思います、
うん。
でもそのうち亡くなった人もなんか適当な理由をつけて発表しなくなっちゃったりしてとか思わないでもないですけど。
あ確かに、うん。その、ね。まあ、大変だっていうのもわかるんだけど、結構対応がね、うん、ちゃんとどこまでしてくれるのかっていう不信感が大きいからで、今ね。
そうですね、う
ん。だから本当にどうなっていくのか、不安しかないっていう感じですが、
はい、
すまあ、にしても、まあ、結構いろんなものがね、その補助金なんかに関しても、こう、底尽きてきてるんじゃないかみたいな、こう、予定されてたものが、うん、予定通り配布されないみたいな事態も、いろいろ、こう、ちらほら聞き始めているので、
う
ん、今後ちょっとね、そこら辺の不安も出てくるし、はい、その経済がどうこうっていう意味で言うと、なかなかこの立ち直っていかない感じもあるだろうから、うん、結構大変なことになっていくんだろうな、というところで、うん、まあ本当にだから不安しかないっていうところですね。
そうですね。
やってかな、まあでもやってかなきゃいけないっていう部分もあるし、なかなか難しいところではありますが、
はい。
まあそんな中、今週は、まあ、
はい。
そういうところに目を向けてると本当にこう、気がめいってしまうので、
はい。
今、ちょっとでも楽しめるものを、何をしてますかみたいなところで、まあ何でもありというところで、
はい、
まあエンタメ界ですが、はい、まあ僕はまあ最初、この番組で言いましたっけ、2020年エアーを見つかりましたということで、
ああ、はい。
iPad Air の2世代目。
はい。
先にあれか、MacBook Air の15だと思ってたんだけど、うんうん、2014だったっていうやつと。
はあ、そうなんですか。
まあ、11インチの MacBook Air の最終形が2015なんですけど、
は
い、それを買ったつもりでいたんですが、どうも勘違いだったみたいで、2014だったっていう。
それはおかしい。はい。
多分ね、結構散々いろんなので悩んだんですよ。それなりに玉数があったから、
はい、
値段とその年代とのこうあれで、どうしよう、どっちにしようみたいな散々やっ ったところで、多分最新号の最後でケチったんだろうね。安い2001個、
はい、
古い方を買っていたと。
はい。
まあ2014だったわけですが。
うん。
まあそれがまあ順調っちゃ順調で。
あ、まあよかったです。
出先で使うのに、やっぱり11インチの小ささ、軽さはまあ非常にいいなということで快適に使っているんですが、
はい、
今年入ってからかな、なんかバッテリーが急激に悪くなって、
あらあら、
なんか満充電して、
はい、
夜、充電してからコンセント抜いちゃって、カバンにも入れといて、
はい。
次の日のお昼前ぐらいに使おうとしたら、
ええ。
20% とか。
あら、自己放電ってい
う。そうそうそう。はい、ええー、とか思って、最初なんか充電し忘れたか、ちゃんと繋がってなくて充電できてなかったか、なんかかなと思ったんだけど、それもやっぱり何回か確認して、やっぱりおかしいと。いうことで、アップルストアまで行ったんですよ。
はい。
で、見てもらったら、いや、そんなに劣化してないよっていうこと
で。そうなんですか。
うん。で、
何なんでしょう。
持って帰ってきたら、途端に治ってる。はい、その状態がなくなって。
それは不思議。
充電して、翌日、その同じような時に見たら、
はい。
100% ではないんですよ。やっぱり減っちゃうんだけど、それでも 95% とか。
何なんでしょうね。
使ってても減りがそんなに。現行機種に比べるとやっぱり早いんだけど、でも、まあ、3時間、4時間ぐらいは使えるかな、みたいな感じなので、まあ十分、ちょっとした用事に使う分にはいけてる感じなので、それは今んとこ順調でいいんですが。
で、いいですね。
iPad Air はもう完全に動画プレイヤー。
はあ、
お昼お弁当食べるときに Amazon プライムの動画を見たり、うん、まあちょっとした待ち時間に見たりと。まあ動画と、はい、あれ本かな。
はい。
まあそういったコンテンツプレイヤーみたいな感じに完全になっちゃってます。はあ、まあちょっと調べ物するときに iPad Air、MacBook Air 使わずに、まあ iPad でちょっと調べるとかっていう使い方するときもあるんですけど、まあ非常にこの外に出たときの11インチと、
はい、
iPad Air の2世代目が大活躍中で、
うん、
非常に快適な感じ。
はい。
言ってんね、これ、前に話したかもしれませんが、まあ、同じ Apple のiPad OS と Mac OS を、
はい、
まあ、使ってるのが iPhone なので、
はい、
iPhone でどっちも Air も iPad、あ、どっちも Air だわ。
うん、
MacBook Air も iPad Air も、僕が使ってる iPhone にテザリングでネットにつなぐんですけど、
はいはい。
MacBook Air の方は、まあ、つながるんですが、iPad Air がね、うん、ネットにつなぐ必要があったときに、もう勝手に僕の iPhone がそばにあれば、iPhone につなぎに行って、うん、テザリング状態にして、勝手に iPhone につながってネットにつなぐっていうことをするはずなんですけど、うん
はい。
なんか今その機能がちょっと調子悪くて。
あら。
iPhone 側でインターネット共有ってこう、
はい、
明示的にしてやらないと、ちゃんと Wi-Fi が繋がらないっていうね。なんかそこが一点調子が悪いんですが。
はい。
まあ、でも、まあまあ、快適に使ってます。
はい。まあ良かったです。
で、3代目の MacBook Air 2020。
はい。
今出てる M1 の1個前
の、
はい、MacBook Air は今メインになってしまいました。
はは。
最新 OS も入りまして、うん、今この収録も MacBook Air の2020でやっております。
はい。
ただね、MacBook Pro の2016がメインで使っていたんですが、
はい。
それよりも、多少早いっていう話なんですよ。
うん、
はい、なので、まあメインを変えちゃえと思って変えたんですが、
はい。
一点だけ、んっていうのは、結構ファンがよく回るんですよ、これ。
ああ。
なんで、今この、エアコン、
う
ん。
そう、冬ですよね。
そうそうそう、そう。まあ、エアコンかけるとみたいなのもあるんだけど、エアコンかけてない状態でも、結構負荷の高い作業しちゃうと、すぐファンが回り出すんで、夏が心配とかも。
そうですね。
うん。多分ね、MacBook Pro 使ってた時は、
はい、はい。
多分その、そうそうファン回んなかったと思うんだよな。まあ夏はもうバンバンなんですけど、
うん、
若干そこがね、っていう感じ、うん、ですが、まあ一応この Apple 製品系が今のとこ順調に使えてるのが、うん、まあ楽しいというか、
まあそれは
気持ちいい感じ、
ね。それは良かった。
使っております。
それは良かった。はい。なんかしみじみ言ってしまいます。
多分後でそこの真逆な話が聞けるんじゃないかと思いますが。
はい。
まあそこを予測しつつ、はい、コンテンツのお話、まあ、お弁当の時間にその MacBook Air で、Amazon プライムでいろいろと見ているので、結構いろんなものは見ているんですが、今回一点だけご紹介したいのが、うん、最近そうでもないんだけど、ちょっと前かな、去年の暮れから今年の初めぐらいに、
はい、
Amazon プライムのホーム画面開くとやたらに押してきていた。
ああ、そうですね。
マスカレードホテル。
はい、
もうなんか、トップの一番もう押してる、押してます、今これ押してますのところに結構長い間出ていて、
はい、いましたね。はい。
まあ、木村拓哉さんの出てるものって、まあ、嫌いじゃないので、
はい。
一応ウォッチリストには入れてたんですよ。
はい。
でもまあ、映画なので、ちょっとね、ドラマぐらいが見やすくてよかったので。
ああ、そう。長いですもんね。
そうそうそう。で、ドラマを、まあ、お弁当の時間の15分、20分とかぐらいの時間で、ちょこちょここう、つばって見ていくみたいな感じだったので、はい、まあ、ドラマを見ることが多かったんですけど、なかなか映画が見れなくて。
はい。
で、ある時、ちょっと、待ち時間が何回か、30分ぐらいの待ち時間が、何回かあって、映画一本見れんじゃねえかな、みたいな時に、ちょっと見始めました。
はい。
見てみたんですが、何のあれもなく見ております。何の予備知識もなくね。
はいはいはい。
ただ、木村拓哉さんと、
はい。
ダブルキャスト的な感じの、長澤まさみさん。
はいはい。
この長澤まさみさんがね、ちょっとその、Amazon プライムのバナーに出てた写真、うん、まあ、木村拓哉さんと二人で並んで、
はいはいはい、
マスカレードホテルっていうタイトルがあってっていう、はい、あのバナーに、
はいはい、
この人誰だろうと思ってずっと長澤まさみさんと分からずに。
あ、そうですか。
うん。あ、この人誰なんだろうなと思って見てた感じだったんですが、はい、
まあそうですね、ちょっと、
雰囲気違う。
なんて言ったら、まあね、大人っぽい感じにしてる、うん、
かな。
いや、っていうか、まあ、うん、年取ったら
あのね、
はい。
ちょっとイメージが違かったんです
よ、ね。あ、違ったんです。
バナーのあれが。で、まあ見てみて、あ、長澤まさみさんだったんだとかと思って、見たような感じだったんですが、まずお話なんですが、連続殺人事件の続きが、このホテルで、
はい、はいはい。
次の殺人がホテルで行われるであろうと、
はい。
いうことが、暗号を解読して、暗号みたいなものが、 その連続殺人事件に、残されてたわけですよ。で、それを解読した結果、うん、緯度と経度、
うん、
で、次の殺人現場を指し示しているということで、う
ん、はい、
次がこのホテルだというところで、その、事件を未然に防ごうということで潜入捜査をするということで来たのが木村拓哉さん。
はい。
まあ、その他にも、いろんなキャストの方が、
刑
事官、刑事役で入ってくるんですが、で、ホテル側として、長澤まさみさん。
はい。
この二人が、フロントとして入ります。
はい。はい、
なので、大きくその警察側、ホテル側、
うん、
お客さんみたいな、はい、まあ大きく3つのグループに、
はい、
かなり豪華なキャストが
出ております。そうですね。いや、実は僕もこれあったんで見ました。
見ました。
見ました。面白かった。
そうですよね。まあ、でも、こんだけ人が出てたらっていうのと、東野圭吾さんの、
ああ、そうっす、うん。
原作っていうのもあるし、
ね、うん、
こんだけの人が出てたら、そらつまんないわけないでしょ、みたいな。
まあ、ぐらい。だいぶ力入ってますねっていうのはわかるし、まあ、作り方も頑張ってましたね。
うんうんうん。あ、その、カメラワークなんかも面白かったっていうのもあるし、
うん、
まあ、その連続殺人事件が起こるであろう想定で潜入捜査をしているので、うん、いろんなお客さんが来た時に、こいつが犯人かとか、こいつが、この人が狙われてるのかっていうのが、こう繰り広げられていくわけなんですけども、うん、はい、まあ、この中で、まあ、なんだろう、いろんなね、その、連続殺人事件の話で言うと、要はネットでこう繋がってく、
うんうん、
まあ闇サイトみたいな話はいろんな刑事もののドラマとかでも出てはくるんですが、
う
ん
う
ん、
はい、
まあ結構そのネットで集まってこう殺人を依頼したりとか、うんうん、集団でみんなで自殺しちゃったとか。
はい、
今その問題っていう。
まあね、だいぶ、まあだいぶ前っていうか、
うん、
ここ10年ぐらい、クローズアップされてますね。うんうん、
っていう問題もありますし、うん、で、ホテルの問題、うん、要はいろんなクレーマーが来るとか、
はい、
まあ備品の持ち出しとか。
はいはい。
で、そのホテルの中でのストーカー問題とか。うん、
はい、
なんかいろんな問題もこうスポット当てていたり、
うん、
いう感じが、まあいろんな問題にこうテーマとしてちょっとちょいちょい入ってるなっていうのがちょっと面白かったなっていうのと、
はい、
まあホテルが舞台なので、
うん、
こう見ていてね、結構ホテル側のこう、
ああ、そうですね。
目線、
まあ、わかりました、ね。
ホテルマンの目線というか、
うんうん、
まあ、ホテルマンではないんですけど。
結婚式もありますしね。
まあ、そう。この、劇中の中でも、その結婚式っていうあれが入ってくるんですけど、はい、まあ、そういうのもあるのと、まあ、スノーさんもそうですけど、結婚式の撮影なんかでホテル行った時に、はい、まあ、ホテル側の目線で仕事をする。ので、はい、まあ、ホテルマンではないけど、まあ、ホテルマンと同じような動きをしなくちゃいけなかったりするので、はい、どうもこう見ててね、こう、なんか仕事してるような感じの緊張感みたいな。
あ、そうですか。
はい、なんか、フロントで、こう、
うん、
フロントが混んでて、チェックアウトが、なんでこんな待たされるんだってクレームを出す人とかね。
はい。いましたね。
そういう時、まあ、多分、カメラマンとして行った時には、まあ、ホテルマンにパスしちゃえばっていうか、
うん、
丁重にパスすれば、
はい、
カメラマンとしてはクリアできるんだけど、
はい、
いや、でもこうなったらどうするかなとか、やっぱそういうなんかね、ちょっと疲れるなっていう感じがしなくもない、こう、
あ、なるほどね、
ホテルマン側の目線で見た時
はいはい。
だったりとか、
そうですね、
まあ、あと、うん、まあ、 あんまりネタバレしない程度にお話しすると
、そう
なんか、ホテルの部屋で一緒にお祈りしてくれるとか言われるじゃないですか。
それネタバレじゃないですか。はい。
まあ、どういうシチュエーションかは言わないでおきますが、
はいはい、
お祈りしてくれるって言われてお祈りするかな、みたいな。
ああ、まあね。うん、まあ、そこら辺は、その小説なのであれなんでしょうけど。
まあ、っていう、はい、それが一つのね、トリガーになるっていうところまでにしときましょうか。
はい、
まあ、そういうあれがあるので、
はい。いや、まあ、そうですね。
いや、まあ、そんな無理はあったりとか。うん、まあ、あと、その、はい、まあ、そういう、映画だからっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、まあ、そのクレーマーのお話
は、まあ、そこが、まあ、そこがなんていうの、枝葉なんですけど、
うん、
そこも一つのなんか、そのストーリーとして作られていて、
うん、
まあ、さすが、なんて言ったらいいんでしょう、うん、東堂さんの、
うん、
脚本なのねって感じでしたけど、うん、まあ、あと、木村、新田と山岸って、コンビ組まされるじゃないですか。
うんうんうん、
最初、警官とホテルの方で、
うんうんうん、
で、警官はホテルの人に仕事を教わる形になるんですよね。
ホテル
そこら辺として。
入らないといけないから
ね。入らなきゃいけないからと言って、うん、そんなの無理に決まってるじゃんっていう、うん、まあ、すごい無理やりなストーリーなんだけど、そこが、うんうん、その、なんて言うんでしょう。こう、圧力みたいのから、だんだんなんか、
うん、
理解が、こう、進んでいくっていう感じとかも面白いっちゃ面白いですね。
うんうん、まあ、でもその、なんか、もう、初っ端ですが、その、まあ、クレーマーがこんなのがいるみたいなの中で、うん、こう、タバコ臭いから部屋を変える。
ああ、あの人ね。
いや、あれも、あ、もう、ここは言っちゃおうか。浜田岳さんなんだよね。
はい、あ、そうそうそう。はい、あ、そうなんだ。いや、どっかで見たことある人だよね、とか、
うん。浜田岳さん、僕好きなんですよ。浜田岳さんが出てきて、おお、浜田岳さん出てんだと思って、見ていたんですが、まあ、クレーマーの役だったという。なんか、もうさ、みたいな。まあ、でもなんか、ああいう役、うまいよねって思いながら、うん、浜田さんは見てたんですけど、
はい、
で、まあ、その、クレームをつけて、で、なんかもう、いろいろ部屋を変えるんではなく、もういきなりスイートかなんかに行っちゃうんですよね、確か。
あ、そうそう。はい。で、何も次は言えてなくなっちゃう。
そうそう、もう、その浜田さん、クレーマーの浜田さんがもう部屋行った時に、はい、みたいな。
そうそう。
いいのここでみたいに、ちょっともうビビっちゃうぐらいな感じの。そこでもう黙らすみたいな。
はい。
いや、本当に、いや、さすがにそこまでないだろうって思いながらも。っていうのと、はい、浜田さんはそこまでなんだよね。冒頭に言いましたが、いや、僕はその部屋を変えて、その、
はい、
犯行に及ぶために部屋を、
なあ、まあ、いろいろね。
だな、ことなのかなって思って見てるわけですよ。
はい。
と思ったらもうそこで浜田さんは終わりなんですよね。嘘とか思って、
い
や好きな俳優さんなだけに、もう終わりっていう
、
っていうのが、後々いろんな人が出てくるんですが、
まあそうですね。
こんなんだけのために出させてんのみたいな。
無駄遣いっちゅうやつです。
そうそうそう。まあ、中盤ぐらいになりますが、田口さん、
はい、
政治評論家の役で出てくるんですけど、
はい、
この方も結構なんか、芸人さんからなんだっけ、
はい、
なんか、ひょうきんな感じなんだけど、
はい、
意外と切れ者だったりするみたいな役でやらしたりすると、はい、わーってなる人で、
はい、
この人好きなんですけど、
はい、
人が橋本まなみさんと、
はい、
ね、
ああ、そうかそうか。
そうそうはい、
ほんの一瞬じゃない
ですか。そう
あの人、
そう、
時間にして10秒あるかないかぐらい。
かぐらい。そう、田口さんが、まあ、ホテルへやってきて、橋本まさ、まなみさんが、こう、来た時に、
はい、はい。
もうずっと目で追ってるから、怪しいって、その、木村拓哉さんが言うんですけど、うん、
はい。
いやいやいや、あれは、こう、ホテルでちょっとした密会でっていうような感じの、ほんで、おしまい。もう、エレベーターに入って、 ったらおしまいですからね。
はい。
あの時の、あの、エレベーター入って、ニヤついてる顔とかは、まあ、田口さんならではみたいな感じはあったのでよかったんですけど、うん、橋本まなみさんとかね、もう こんだけでおしまいっていう、そんな感じでした。っていうぐらい、まあ、いろんな方が、ほんのちょっとのために、こんな人使うんだっていうぐらいな。
そうでしたね。
感じでした。で、まあ、この豪華キャストで言いますと、さっき結婚式の話がありましたが、新婦役が前田敦子さん。
あ、そうか。なるほど。どっかで見たことあるよ、と思ったんだけど。さすがの僕も、なんとなくわかりました。
AKB のあっちゃんです。結婚式を挙げる花嫁さん役で出ております。うん、はい。
出てますね。
で、実際、その結婚式が狙われてるんじゃないかというふうなことで、警備に当たって、はい、そこにやってくるのが勝地涼さん。
うん。あ、そうか。
あっちゃんの旦那さんですよ。
あ、そうなの？
リアル旦那さんです。
あ、そうなんだ。
でこの二人が結婚されたのは2018年らしいんですよ。
はい。はい。
で、何月かまでは知らないんだけど、さっきちょっとウィキペディアで見たら、どうも2018年から、
はい、
に結婚されているらしいんだけど、これ日本公開されたのが2019年の1月18日ってなってるので、まさしく結婚しようとしてたタイミングでこの二人が共演していたと。
あ、そうなんですか。
いうことみたい。
不思議だ。なるほど。
勝地涼さんが、その花嫁さんに、女装をして、サプライズでなんかメッセージカードを届けると。
はい。
いう役で出ております。なので、はい、まあそ、この二人に関してはそこそこ、なんか、重要な役と言いますか。ではあったんですが、はい、勝地涼さんに関しては、時間にすると短いよね。
そうですね。
ちょっと派手に登場しますけど。まあ
でもドタバタしてる。
ちょっと派手にはなりますが、うん、っていうぐらいな感じでした。はいはい、
そうですね。
その他で言うと、生瀬さんとか、最後、先生で、木村拓哉の学生時代に教えてた先生が、
はい。
生瀬さんは結構長いですけど、出て、
そうですね、
出てくるには、はい、結構長いんですが、はいはい、まあ生瀬さんもクレーマー役なんですが、
はい、
まあ生瀬さんはそれなりの時間が出てたので、
はい。
よかったんですが、という。まあその他僕が好きなところで言うと、石橋亮さんとか、
はい。
も、出ております。まあ、石橋亮さんはまあ、まあ、よくやられるような感じの役柄で、
はい。
出られている感じです。はい。で、笹野高志さんも僕好きなんですが、笹野高志さんもクレーマーで出ておりますが、さっき言ったあのフロントね、
はい。
いつまで待たせんだって言ってた、
ああ、
はい。人。もうそれも、その、クレームの、はい、一瞬の出来事を、
そうです。
だけだったんで。
この人、あれじゃなかった。まあ、いや、あの、ハッピーフライトではなんか、もう、にも出てたような気がする。
あ、出てますね、多分。
あ、あの、おじさんですよね。カツラの。
ね、ハッピーフライトはちょっと、わかんないな。はい、なんだっけ、大河で、秀吉やったりとか。
はあ、
あ、でもそうそう、カツラだったりとか。
カツラのおじさんだったような気がする。うん、
そうかもしれない。
はい。
この人もいろんなの出てます。
うん、ものすごいたくさん出てます。
うん、ものすごいたくさん。
めちゃめちゃ出てる。すごい。はい。
大河で秀吉役やったのが僕は好きで。
はあ。
結構ファンになった感じなんですが。うん、まあでも、やっぱりいいところの役をやられて、
うん、
まあ、いろんな、その、シビアな感じのものもやるし、ちょっと、コミカルな感じの役の、
うん、
もされたりとかする役者さんなので好きなんですけどね。はい。はい、で、まあ、話が進んでいって、最後に出てくる真犯人も僕はすごく好きで。
はい。
まあそこは。
これ言っちゃダメだ。
うん、ここは言わないでおきましょうね。さすがに。
いや、これは、ね、実は、うん、はい。実はね、あのね、あの、長澤まさみと顔が似てて、うん、おじさん的には。
ああ。
見てたら、どっちが犯人だか分かんなくなったんですよ。
ああ、なるほどね。
いや、まあまあ。あちゃーと思って。
わかんなくもないけど、僕は結構好きな。
わかりました。
はい、人なので。
はい。
ああ、ここで出てくんだ、みたいな。
そっか。でも、その前もチラッと出てなかったっけ？
出てます。出てます。
ねえ、出てんだけど、うん、まあ違う人として出てんのか。
そうそうそう。
うん、ああ、そっか。
うん。なので、はい、最後に種明かしがあるんですが。
はいはい。
ああ、っていうね。うん、そういうことなんだ、みたいな。
はい。わかりました。
わかりますが。
はい。
まあ、なので、その最後の最後っていうのも面白かったなっていうのは、うん、なので、まあ、面白く。
はい。
楽しめた作品ですので、ぜひ、ご覧になっていただければと。いうことで、最後の最後に、さんまさんが友情出演で、入ってたの
を見ました。どこに出てたんで、いや、どこに出てたのか分かんなかった。それがね、
あの、当時も話題になったそうです。
ね、どこにいるんだって感じです。はい。うん、
僕も最後のエンドロールの時に、
はあ、
まあ、どんだけいろんな人が出てたから、うん、やっぱそうそうなるあれだってなーって見ていた中に、明石家さんまって出てきて、はぁとか思って、え、さんまさんなんてどこにいたとか思って、
そう
見ておりました。
はい。
い
たんですね。
いました。後で確認したんですけど、いました。
はい。
ぜひ、これも種明かしせずにしておきますので、よかったら、
はい。
さんまさん探してみてみてください。
もう一回見てみよう。
いました。っていう
ことでございます
。わかり
ました。はい。
まあ、ちょっとね、その、さっき言いましたけど、ホテルの対応みたいな、ホテルマン目線で見ちゃう時のドキドキとか、長澤まさみさんがやっちゃいけないことをやる瞬間、
はい、
あーって、
はいはい、
ちょっと僕は声出しちゃいましたからね。
そうですか。
あー、ダメじゃんって思って。
ダメじゃん。あー、まあね。
いや、それ
もダメでしょ。まあ、あの辺の、うん、まあ、あの辺の演出というか、その、うん、プロットはうまいですね。
ね、あそこに持ってく話の流れがね。
うん、そうそう。
まあって思っちゃうっていう。
で、そこでわざわざ、結末がすごいひねくれてるって、いや、ひねってあるというかね。
うんうんうん、
その、はぁーってちょっと脱力させるところあたりが、
うんうんう
ん、ネタバレで、ね、ごめんなさい。面白いなと。はい。
いや、本当になんかよくできている感じもあるし。
うん、まあ、そりゃそうでしょう、ね。
っていう、まあ、その、話自体もすごくよくできているところに、こんだけの人たちが出てれば、
うん、
ね、面白くないわけがないだろうっていう、
はい。
感じでございましたが、は
い。いや、ちょっと前にね、僕、うん、なんて言うんでしょうか。いわゆる、こう、VIP の撮影で、
ああ、はいはいはい。
これじゃないんですけど、ここのホテルじゃないんですけど、うん、やたらと、その高級ホテルって、あ、同じなんだと思ったんですけど、
ほうほうほうほう、
なんかすごいね、外資感があって、
うんうん、
あれ、この部屋知ってるよみたいな感じだったんですよ。でも、ホテル名、ロケのね、あれ出てるから、見たら違ったんですけど、同じやっぱり、都内のそういう、近所に、目と鼻の先のホテルで、の部屋を借りて撮影したんですけど、なんか部屋のそのインテリアとか配置とか、同じ、ほぼ同じで、あとその階に入るときに、キーで、カードキーで、部屋じゃなくて階に入るのに、その階っていうか廊下に入るのに、
はいはいはい。
カードキーあるじゃないですか。あれでやってるのも同じでしたね。まあ、ちょうど去年の年末にそういう撮影あって、
ほうほうほうほう、
うん、で、その、お付きの人っていうか、ほうほう担当の人が、いちいち、そのカードキーを持って、カードキー2枚しかもらえなかったんですよ、とか言って、
ほ
う
ほうほうほう、
で、入りするときに、人がそれぞれ来るじゃないですか。
はいはいはい。
カメラマンですとか、ライターですとか、なんだっけ、いわゆる、こう、 周りのいろんな人ね。
うんうんうん、
その度ごとになんか出てきては、
うん、
案内してくれるみたいな。
あ、そうなんだ。
そういう、これ帰り大丈夫なんですかねとか言って、いや、うん、出れると思うんですけど、一応ついてきますとか言ってついてきてくれて。
うんうんうん、
そんな感じの。
うん。
だからなんかね、見ててちょっとその撮影のことを思い出したりしたんですけど、うん、あ、似てるなと思って。
うん、まあ、あとは、結構地味にツボだったのが、はい、フロントの、まあ、この、木村さんと中澤さんじゃない、
は
い
はい、上司っていうか、
フロントの方が、はい、木村さんがそのクレーマーの対応してるときに、うん、まあ、手出さなきゃいいんだけどねっていう死語を言うのがめっちゃ笑顔で言ってるって、お客さんに対しては聞こえないんだけど、ね、顔は見えちゃうからっていうので、うん、めっちゃ笑顔のまま、そういう、
そう。
死語をこう、ボソッと言うシーンが。
すごいですね。
ちょっとツボだったっていう。ちょっとあの人に似た感じの人が、僕の中ではいて、その人も結構、まあ、あんな極端な感じではないんだけど、ただなんか笑顔で、
はい、
あのお客さんがどうもこうのみたいな、こう、伝言をえっちゃ笑顔でするっていう方がいらして、はい、結構ちょっとその方と被ってしまって、
あ、なるほどね、
ちょっとツボだったっ。
職業柄っていう感じなんですけど。わかります。
まあでも本当にこういう人いるよねって思って、
う
ん、ホテルマンの中でね。
はい。
っていう、ちょっとそんな、こう、ホテル絡みでなんかお仕事したりとか、まあホテルによく行かれるような方とかは、うん、そのホテル側の目線とか結構面白いかもしれませんので、
はい。
ぜひよかったら楽しんでみてくださいということで、はい、マスカレードホテル。おすすめでございます。と、
は
い、いうことで、
はい、
私の
方からお願いします
。
はい。はい。スノーはですね、はい、ノーミュージック、ノーライフっていう感じで、うん、音楽映画を2つほど、
こう、
はい、なんですが、
うん、
これ両方とも Amazon プライムで見えます。うん、今、ちょうど見えますので、うんうん、よかったら見てください。うん、1つ目はね、ランナーウェイズっていうね、うん、これはランナーウェイズっていう、ザ・ランナーウェイズか、
うん。
っていう女性、ガールズロックバンドがありまして。
お、
1970年。あ、実在です。
へ、はい、
まあ、半助さんの世代だとちょっともう忘れ去られてるかもしれないですけど、当時なんて言ったらいいでしょう。もう一種の社会現象になりました。
へ、
ランナーウェイズは。
ほうほう、
もう、まあ、その、ヒットチャートに世界的にとか、とこまではいかなかったんですけど、
うん、
でもかなり有名になりましたし、
へー、
うん、まあ、活動してる期間がものすごく短かったんでね、
ほうほうほうほ
う、うん、っていう話なんですけれども、その、こう、まあ何が話題って15歳でデビューしたんです
よ。はいはいはいはい。
メンバーがみんな15、6歳。
うんうん、
平均年齢16歳ぐらいで、
うん、
まあ多分、あれはロサンゼルスだと思うんですけれども、うん、そこの、そのランナーウェイズっていう名前なんですが、まあ、本当家出娘っていう感じの、うん、まあ、不良っぽい、不良少女たちが、こう、その当時の、例えば、誰だっけ、あれの人、ちょうど当時流行って、ていたのが、
うん、
グラムロックとか言われている人たちで、
うん、
名前を忘れてしまったんですけど、
うん、
誰だっけな、あれの人です、ボーイとか、デビットボーイとか、
デビットボーイ、
ほうほうほう、が若い頃ですね、もうめっちゃ、あとセックスピストルズとか、うんうんうん、パンクのは、まあそういう、うんうん、系の音楽に、が、まあ、流行っていたんですけれども、
うんうん
うん、まあ、そういうのに影響された、影響されたっていうかね、
うん、
そういうスタイルがもう生活なわけなんですよ。ものすごく荒れていて、
うんうんうん、
まさしくセックス、ドラッグ、ロックンロールな感じの、
うんうんうん、
の少女版の 彼女たちがいかにしてそのバンドを組んで、
うん、
こう上り詰めるんだけど、
うん、
まあ、結局こう喧嘩別れしてしまうんですが、その背景にその彼女たちの、なんていうの、家族というか家庭環境を、環境とかね、
うん、
まあ、あとその薬物中毒とか、
うんうんうん、
いろいろありまして、うん、まあ、まあ、数年で苦渋分解してしまうのですが、という、そういうバンドがありました。
はいはいはい。
はい。で、その、本当その時の、ボーカルの女の子で、
うんうん、
シェリー・カーリーっていう人がいるんですけど、
うんうん、
まあ、その人の自伝をもとに、映画化されています。
へー。
はい。で、2010年に制作なんですけど、日本の公開がね、2011年の3月12日っていう、ものすごく、なんかあれっていう感じの公開日になってまして、そりゃ、僕全然知らなくって。
震災の日ですもんね。
震災の翌日ですよね。だからね。全然知らなくって、アマゾンのそれで見て、あ、こんな映画あったんだと思って、見て、見たら、はい。まあ、まずね、こう、まあ、ほぼ僕と同年代だったんです。
うんうんうん、
まあ、年齢的には3つぐらい年上なんですけど、
うん、
来日公演の時が絶頂で、
うん、
絶頂期と言われて、うんうんうん、まあ、その後すぐ割とは早く、解散しちゃったんで、
うんうん、
で、来日公演で NHK のなんか歌番組とか生で見ました。
へ、
う、ぇ、ん、まあ、中学生の頃なんですけど、
うんうんうんうん、
で、その時の格好が、まあ、ほぼ下着なんですよ。みんなでもないです。そのシェリー・カーリーに関してはほぼ下着で、めちゃめちゃセクシーなんですね。
ほうほう、
まあ、マドンナのをもうほんと先取りしてるっていう感じ。ああ、
はいはいはいはいはい。
なんですね。で、そういう、こう衣装とパフォーマンスで、でも、うん、演奏はそれなりにこうハードだし、っていうかめちゃめちゃハードで、
うんうん、
歌詞は、もうスラングだらけだしって、まあ当時僕はスラングは知らないんですけど、まあ内容的にこれはちょっとすごいエッチな話なんだろうねって感じなんですが、はい、そんな内容の歌ですし、で、まあ日本でものすごく人気があったんですね。はい、もうバンドのその、出来上がっ、そのバンドとして立ち上がってから、そういろいろ練習したり、こう、マネージャーがいろいろごちゃごちゃこねくり回したり、
うんうん、
まあ、してるうちに一応、こう、いろいろ揉まれてるうちに、こう、
うん、
あれができました。その、なんていうんですか。プロモーションが成功して、日本に行けるぞっていうことで、日本に来ましたっていうところまでなんですけど、うん、まあそこは、その後、どうしても、メンバーに仲違いが起きて終わっちゃうっていうところまでがちょっと、割と短いストーリーなんですが、
うんうんうん、
すごくギュッと詰まった感じで、
うん、
出ています。
へー。
はい、で、面白いのがね、
うん、
その解散に至る理由って、っていうか、その、喧嘩しちゃう理由っていうのがね、
うん、
日本に、これすごい有名なんですけど、
うん、
日本に行くっていうのが決まった時に、そのシェリー・カーリーっていう子に、
うん、
日本からカメラマンが行くから、
うん、
ポーズ撮れって、そのマネージャーに言われるんですよ。で、その撮影のシーンもあるんですけど、まあ、そのカメラマンは、どったっていうと、なんていうの、まあ、ポルノ系のカメラマンで、ものすごい際どいポーズを、まあ別に脱がしてはいないんだけど、
うんうん、
ものすごい際どいポーズの写真いっぱい撮ってって、
うんうん、
で、それで、その写真集が日本、写真集っていうか、それが雑誌日本で公開されてるんですけどね、
うんうん、
で、みんなで日本に来て、で、その写真が載ってる雑誌を日本で、そのメンバーが見て、
うんうん、
お前なんだこれはっていう話になって、なんて言うんでしょう。ストリッパーじゃないんだぞ、みたいな。
お
うおうおう、まあ、そう、大喧嘩になってしまう。
ほうほうほう。
で、まあ、そのシェリー・カーリーは、もなんていうのかな、まあ、私がやりたいことをやってるんだからいいじゃない、みたいな感じ。で、こう、メンバーともそれ、こう、喧嘩になってしまいっていう。うん、まあ、あと、実際、薬物中毒だったらしくて、
うんうん、
ホテルで倒れちゃうんですね。
ほうほう、
うん、で、まあ、それで確か、なんて言うんでしょう、日本公演だけしかやらなかった。世界ツアーみたいのは、もしかしたらそのままうまくいってればできたかもしれないんですけれども、
ほうほ
う
ほ
う、うん、倒れちゃってっていう話がありまして。はい、でね、確かね、その、篠山紀信がなんか、何かで言ってて、
うん、
来日した時にそのシェリー・カーリー撮る予定だったんだけど、
うん、
これ僕の記憶なんですけど、
うん、
撮る予定だったんだけど、その、うん、初夏あたりかなんかで別な、うん、その別なメンバーの方になったんだ、みたいなことを言ってたことが、書いてたことがあったような気がするんですけど、うん、なんか、まあ、ウィキペディア見たら、撮ったっていうことになってるみたいなんですけどね。なんか、どこが、どっちか、どういうことだったかわかんないけど、まあそういう話がありまして、あ、取れなかったのは、その、食当たりじゃなくて、薬物中毒で倒れちゃったからなんだ。まあ、それは、映画は一応その、シェリー・カーリーの、その、自伝なので、多分そう、事実関係は多分間違えてないと思うんですけど。はい。という、まあそういう映画です。当時の、その、いくつかの、ヒット曲が当然使われてるんですけど、は、うん、懐かしいわ、これ、って感じで、見れました。
感じなんだ。
はい。シェリー・カーリーは、ボーカルなんですけど、うん、まあ、ちょっと、どっちか、まあ、一応、彼女が主役っぽいんですが、その、ジョン・ジェットっていう、ギターの女の子がいまして、
うんうんうん、
彼女は、まあ、彼女も、まあ、バンドの中心メンバーだったんですね。
うんうん、
で、その人が、そのストーリーの中ではその人がちょっと主役っぽい感じで出てるんですけど、ジョン・ジェットは今も現役の、
ミュージシャン。
ロックミュージシャンです。
は
い、めちゃかっこいいです。年齢的には今60いくつなんですけど、
ね、
うん、まあ、興味があれば、見てくださいっていう。はい。で、あと、その最初の、ほんと最初の、に出てきたドラムのサンディ・ウェストっていう人がいるんですけども、
うん、
その人とジョン・ジェットで二人で、
うん、
じゃあちょっと二人でなんかやってみて、くれって、そのマネージャに言われるんですけど、
うんうんうん、
その方はもう47歳で2006年に亡くなってしまっています。うん、まあ、早いですね。
うん
うん、まあ、その1970年代の感じがすごいよく出てんじゃないかなと思うんですけど、日本公演のロケーションの場面があるんですが、
うんうん、
まあそこは残念ながらちょっとしょぼいです。
あ
しょうがないか。一応日本、のエキストラ使わってるんだと思うんですけどね。
ほうほうほう、
うん、人間の数が少ないから気がしてしまう。
ああ、なるほど、ね。
そこはしょうがないのか。はい。まあ、なので、まあ、僕の世代の人では、
うん、
みんな知ってるんじゃないかな、
いやああ、そうなんだ。僕は見たことあるのかな。
ああ、そう。まあ、一瞬でなくなっちゃいましたからね。
ああ。
うん。まあ、日本は本当に社会現象になりました。
へ
ぇ、はい、ちょうどだから、ベイシティローラーズは知ってます。
あ、は名前は。
あ、はい。あれの直後ぐらいですね。
へぇ、
ちょっと被ってるんですけど、ベイシティローラーズがすごい、まあ、女の子たちわーって人気になって、
うんうんうん、
その対局みたいな感じで、うん、でしたんで。
なるほどね。
はい。まあ、今、ま、結構有名な、女優さんがやってまして。
ほうほうほう。
はい、ダコタ・ファニングさんとか。
ああ。
が、シェリー・カーリー役。
はいはいはい。
はい。そのね、 やたら似てるんですよ。これ見たことない人じゃないとあれですけど、本当似てるなと思って、シェリー・カーリー役も似てるんですけど、ジョーン・ジェット役のクリスティン・フスチュアートっていう人、
はいはい、
そっくりなんで、まあそこら辺も面白いと思います。
そうなんですね。
はい。まあそこら辺も 見どころです。まあぜひ見てください。
うん、
はい。あともう一つはですね、はい、まあこれは割と最近なんで2019年の映画なので、
うん、
あのイエスタデイという映画です。
はい。
まあこれコメディ映画なんで、なんかニコニコしながら見れるんですけれど、
はい。
はい。まあまず、監督がもう、スラムドッグ&ミリオネアのダニー・ボーっていうので、
ほうほう、
とても有名ですし、
うん、
あと、ラブ・アクチュアリーの脚本家のリチャード・カーティスっていう人なんで、うん、まあ、すごくもう、なんていうんですか、最初からよくできてますよって感じなんですけれども、アイディアが、まあ、良くて、
うん、
この世からザ・ビートルズが消えたらっていう
、
そういうアイディアなんですけれども、
はいはいはい、
うん、売れないシンガーがいまして、その人が、ヒメーシュ・パテルっていう、まあ、あれは、あの人はどこ、インド系なのかな、
うんうん、
まあ、要するに、白人ではないですけれども、
うんうん
うんうん、その人が、売れない、ミュージシャンで、
うん、
で、舞台はイギリスなんですけれども、
うんうん、
で、そこで、まあ、全然ダメなわけなんですよ。
うんうん、
もう一生懸命、こう、ストリートミュージシャンみたいなことをやったり、
うん、
小さなライブハウスとか、そういう、レストランとかで歌ってるんだけど、もう聴いてくれるのは幼馴染だけっていう。
はいはいはい。
で、実際歌もね、うん、曲もひどいんですよ。まあ、ひどいって言ったら悪い。いや、これはちょっと聴くのちゃ、音程がとかはちゃんとあってんですよ。
うんうん、
ミュージシャンとしての素質はちゃんとあるんだろうけども、うんうん、曲がとにかくなんかすごいつまらない。
ほうほうほう。
で、ある日もう僕はもうやめるって言い出すんですね。
うんうん、
もう歌はやめて、数学の教師、うん、まあもともとなんか学校の先生やってたみたいなんですけど、うん、数学の教師になるよっていう話を、その、幼馴染みの、
うん、
マネージャーをやっているエリーっていうと、女の子に言うわけなんですけれども、
うんうん、
で、じゃあねって帰る、家に帰るときに、
うん、
全世界が一度にこう停電になっちゃうんです。
はいはいはい。
世界中が、地球が。で、その時、その真っ暗になった瞬間に、路線バスとぶつかっちゃって、
お
まあ、意識不明の渋滞というか、昏睡状態になって、
うん。
で、ほんの12秒って言ってたかな、
うんうん、
だけ世界が停電して、
うん、
で、また元に戻るんですけど、
うん、
で、その交通事故から、まあ、回復して、
うん、
で、友達たちが、まあ、こう、回復祝いみたいなパーティー開いてくれるんです。
うんうん、
で、退院おめでとうっていうか、無事でよかったねって、まあ、いろいろ、プレゼントをもらうんですけど、その、マネージャーの彼女からギターを渡されるんですね。
うんうん、
あなたのギター壊れちゃったからって、
うんうん。
で、彼は、もう僕は、その歌はやめるんだって言ったのにギターを渡されて、ちょっと困ったような顔をするんですよ。で、でも、で、なんか弾けよとか言われて、あ、じゃあ、ちょっと、まあ僕の、今の気持ちにとっても、ぴったりな歌があるから歌うよって言って、イエスタディを歌うんですが。
はいはいはいはい。
歌うんですけど、ね、最初ね、歌い出すじゃないですか。
はいはいはい。
で、ワンコーラス歌ったらみんながものすごくね、もう、なんていうの、こう感動した顔でこっち見てるわけなんです
はいはいはいはい。
で、何その曲とか言う。
ほうほうほう。
あなたそんな曲一体いつ作ってたのよとか言って。
ほ
うほうほう。何を言ってんの、これはビートルズの曲だよって言って、ビートルズなんだそりゃとか言って、まあいいから、って言われるんだけど、まあいい、別に、馬鹿にされてるんだと思って、怒っちゃうんですけれども、ね。で、でもあなたそんなにいい曲が書 けるんならもっと続けるべきよってみんなに説得されるわけですよ。で、それずっと言われ続けて家に帰って、いや、そんなバカなみたいな感じで、あの、パソコンでビートルズを検索すると、
はいはいはい。
虫とか、
はいはいはいはい。
あの、車のね、ビートルとか、そんなのばっかり出てくる。これはまさかもしかしてみたいな感じで自分のレコードを探すんだけど、やっぱりビートルズはない。
へぇー、ほうほうほう。
で、いや、もしかして、じゃあ他になくなったものはとか言って、なんか別な、あの、こう、バンドとか検索するとそれはある。
ほうほうほう。
いや、まさかもしかして、じゃあオアシスはとか言って、オアシスなくなってる。
お
あの、オアシスは、そのビートルズにすごい影響を受けたから、オアシス作ったって話がありますよね。っていう感じで、すごい、そこら辺からすごいリアルに、その、荒唐無稽な世界なんだけど、すごいリアルに、こう、引き込まれていくわけなんです。まあ、その後だからね、まあ、これは僕は、その、僕以外、自分以外、ビートルズ知らないんなら、もうビートルズの曲でその、世に出るしかない。で、まあ、ただね、覚えてないんで、完璧に覚えてるわけじゃないんで、もうなんかいろいろ四苦八苦して、何曲か、自分のものにするわけなんですけれども、歌えるようにするんですけれども。で、それ自分でその、こう、それを、まあ、ちょっときっかけがあって、ラジオ、地元のラジオで歌うんですね。で、そしたら、ね、それを聞いていたエド・シーランっていう人が、これ有名な歌手だったらしいんですけれども、知ってます？
名前は知ってる。
ああ、はい。なんかかなり、まあ向こうではかなり有名な、シンガーソングライターが、君の曲は素晴らしいよって電話かかってくる。で、僕はエド・シーランって言うんだけどね、とか言って電話かかってくるんで、すなし、全然、いや、嘘でしょみたいな感じだったんですけど、実際、映画にその本人が出てまして。はい。
本人役で出てる。
本人役でエド・シーランが出てる。で、思わずググってしまった私なんですけど。で、モスクワに今度行くんで、あれをや、全座やってくれないかとかいう話にいきなりして、まあそこからその全座でやったバックインザ USSR をモスクワで歌って大受けしてるんですよ。で、一人で歌うんで、その一人のこうアレンジなんですけれども、なかなかそのまあよくできていて、あこういうバックインザ USSR あるよねとかいう感じ。で、まあ、ビートルズ世代はきっと嬉しいんじゃないかと思います。はい、で、まあ、そういう感じで、エド・シーランと、作曲、コンペみたいのやって、ザ・ロング&ワインディング・ロード演奏して任しちゃうしっていう。君にはもう完璧に負けたとか言って。僕はサリエリだと、君はモーツァルトだとか言われちゃう。そういう感じで、なんかもう快進撃そっから始まるんですけど、っていうところなんです。はい。まあこれ以上言うとつまらないので。
なるほど。
はい。まあ結局ね、だんだん自分が超有名になっちゃうのが、耐えられなくなっちゃうんですよね。
そんなもんなんですかね。
いや、まあ、みたいですよ。と、まあ、それまで、その、本人の、なんていう、とても、控えめで、なんて言うんでしょうね、実直で、とにかく真面目な人柄みたいのが、その前半にずっと出てきてるし、その、彼女じゃなくて、マネージャー役の女の子とは幼馴染なんだけど、全然、本当は、彼女の方は恋心はあるんですよ。こういうのにですら気づけない、とっても天然なやつなんですよ。なもんだから、その自分がどんどんすごくメジャーになっていくのに耐えられなくなっちゃってっ ていう、葛藤がどんどん大きくなっていく。
ビートルズの曲で有名になっちゃったからってこと、
はい、
な、
はい。
はいはいはい。
で、まあ、いつかそのバレるんじゃないかみたいな。まあ、こう、夢みたいな。今、うん、もしかしてこれが夢だったらどうしようみたいな感じです、ね、うんうんうん。はい。っていう、そういう感じなんですけど、まあ、うん、その、周り、いろいろね、マネージャーとか、うん、その、まあ、こう、アメリカの、こう、大手レコード会社のマネージメントとか、
ほうほうほう、
次から次へと、こう、その、彼に、うん、今まで絶対ありえなかったことが、人たちが、いっぱい関係してきて、うん、まあ、それに引っ掛け回される面白さとかね、ありますし、あと、まあ、そのビートルズ好きの人にはたまらないと思うんですけど、実際にアビーロードで、
うん、
のスタジオで、
うん、
録音してたりとかですね。こう、曲の、名前のあるペニー・レインとか、
うんうん、
レイン・ドイとか、エリナー・リグリーの墓に行ってみたりとか、
ほうほうほう、
まあそういうのがありますし、あとリバプールか、
うん。
今、リバプールの空港って、
うん、
ジョン・レノン空港って言うんだそうですけど、
そうなんだ。
うん、って言うんだって。
ほうほうほう。
で、そこに、そのペニー・レインとかね、
うん、
そこの、実際に見に行かないとなんかちょっと雰囲気がつかめなくて。
はいはいはい。
曲が、まあ曲書けないっていう、書いてるわけじゃないんだけど、そのね、自分のものにするのに見に行くんですけど、そうすると普通に、リバプール空港。
はいはいはい。
なんですよね。っていう、そういうネタとかですね。
うん、
なかなか、まあ、細かいところまでいろいろあれなので、うん、実際にこういう世界があるかもしれないって、ちょっと。
なるほどね。
うん。引き込まれる感じ。はい。まあ、うん、なんて言ったらいいんでしょう。一応ハッピーエンドなので
、
コメディーですし、
うんうん、
安心して見て。
よかった。なんかそこの、
はい、
そこになんか悩んで葛藤してみたいな、なんかそっちの、
はい、
倫理的なことがみたいな話になって怖いかなと思ってたんだけど。
いや、ちゃんとこう、いい解決策がありまして。
ね、
はい、ありました
、はい、
うん。まあ、あと、うん、まあ、すごい、こう、その人出るのみたいな、
ね、
やっぱりあるんですけど、これはネタバレするのでやめときます。はい、
いやいや。
まあ、エド・シーラン、うん、いいやつでした。
いや、エド・シーランね、曲とかは、わかんないかもだけど、はい、名前は、なんかで見てますね。
はい、
うん。
まあ、まあ、なんて言っても、ヒメーシュ・パテルの、バテルか、うん、パテルかな、うん。歌唱力と演奏力は素晴らしいし、役者だとは思えないし。
へ
うん。一回アマゾンで見た後、わざわざDVD 借りてきて、コメンタリーを見、コメンタリーを見たいがため、
ああ、なるほど、
ね。聞きたいがため。
はい、そうか、アマゾンじゃコメンタリーとかないもん
ね。ないんです、ないんで。うん。コメンタリーでだいぶいろいろ、こう、あ、ここの楽屋は実際に、なんだっけな、ビートルズが使った楽屋です。鏡が4つあるとか言って。
ほうほうほうほうほう。
まあそういう、うんちくを聞きながら見るのも楽しいので、まあ、アマゾンで見てもいいんですけど、
うんうん、
DVD を買うなり、買ったなり、借りるなりして、コメンタリーもぜひ。
そうか。いや、なんかもう、
うん。
DVD を借りに行くっていうこと自体がもうないなと思ってたんですよ、俺。
ああ、そうですね。うん。
なるほどね。でもそれはあるか。はい、
そう。
ごめん。
まあやっぱりその、ね、DVD にはそれなりの、
うんうんうん。
うん。付加価値があるので。
っていうことなんだね。
はい。そうですね。うん。サウンドトラックのための、こう、録音、のためのアビーロードスタジオのこう、
うん、
あれも全曲入ってるので、アビーロードスタジオで歌っているヒメーシュ・バテルの特典映像見れますし、
そういうのがあるやつはいいよね。
はい、まあそうですね。まあとってもこれは ハートが、心が温まる映画でした。
はい、ということで、
はい、
音楽系2本ご紹介いただきました。はい、ぜひ、見れる方は、楽しみいただければと。
はい。
ということで、まあ、こんな状況の中なのでね、なんかこういったものを見て楽しんでいただければという感じがしますが、
はい。
僕はね、任天堂スイッチをゲットしているんですが、なかなかこれが、
はい。
これ、MacBook Air の2020も、買ってから、一ヶ月ぐらい寝かしちゃってたんですよ。
はい、
なんかなかなかこう、よっこいしょってできなくて。
うん、
ただ、何でしたっけ。キーノート、ちょっと使わないといけなくなっちゃって。
ああ、はい。
2016の MacBook Pro に入れようとしたら、うん、OS を最新のピクサーにしてなかったんですよ。
はい。
そしたらなんか、OS から先にアップデートしてねって言われちゃって。
うわ。
いやー、ちょっと今、ビッグサーにするのはちょっと待ちたいんだよなって思ってたんで、
うん、
あ、じゃあもういい機会だからっていうことで、この2020の MacBook Air をなんか強引に使い始めた感じだったんですが、Nintendo Switch はね、さすがにゲーム機をよっこいしょってするタイミングがなかなかなくて、
はい、
もうちょっと落ち着いたら、
はい、
引っ張り出して、またお話ができればというふうに思っております。
はい、
そんな感じでございますが、もう一つ、まあ、楽しんでいただきたいなという思いを込めまして、はい、2021年2月21日の日曜日。
はい。
ハンスケフェス2021ということで、新年会をやりたいと思います。
はい。
まあ、こんな状況なので、前回のハンスケフェス2020忘年会と同じようにオンラインでの開催となります。
はい。
開始時刻が21時から、まあ夜ですね。まあ1時間ぐらい、まあ私たちの方から、
はい、
いろんな出し物じゃないですけど、時間をいただきまして、後半1時間から1時間半ぐらいの間、フリータイムみたいな形で皆さんといろいろお話ができればというふうに考えております。申し込みフォーム、間もなくできると思います。というか、配信の頃にはもしかしたらできているかもしれませんが、
はい、
この番組を配信しております、ポッドキャストステーションスクランブルのトップページに、わかりやすいバナーが出ていると思いますので、ぜひ、トップページの方チェックしてみてください。
はい。
現在配信、まあ、更新している番組、全員、メンバーが、参加予定でございます。スノーさん、哲夫さん、
はい、
長井さん、
はい、
まこちゃんということで、
はい、
現在更新している番組はすべて参加する予定ですので、ぜひ振るってご参加いただければ、はい、あ、参加は無料でございます。
はい、お願いします。
申し込みのフォームだけの方ね、申し込みいただきたいので、ぜひ、予定を空けて、ご参加いただければと思います。
はい。
ということで、寒い日続きますが、お体、体調など崩されないように、気をつけていただいて、まあ、おすすめ映画なんかあったら、また、メールなりでお知らせいただけると嬉しいです。はい、まあ、メールも、ご用意しておりますし、この配信しているポッドキャストセッションスクランブルのトップページ、またこの番組のバックナンバーページに、メールフォームのリンクがございますので、はい、ぜひそちらの方のメールフォームをご活用いただいて、いろんな情報をお知らせいただけると嬉しいです。
はい。
ということでお届けしました。ただいま385回お相手はハンスケと。
はい、スノーでした。
ではまた次回。ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。